の御言葉は黙示録の22章16節から21節です。今日で黙示録は最後で、聖書の一番最後です。黙示録22章16節から21節。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加える者があれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン、主よ、イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。一言お祈りをします。主イエスよ、すぐに来てください。イエスよ、今私たち一人一人に来て、御言葉を聞く力、またあなたを理解する力、聖書を命として豊かに喜びを持って受けるその心の養いを与えてください。この語るしもべの唇を清め、心思いを整えて、また今ここにいる生徒たち、ネットを通じて礼拝をしている一人一人の上に、あなたの恵み、それを豊かにいただける、いただき尽くす耳と心、それを与えてください。この聖書の最後のこの箇所から今日も命の恵みを豊かにいただきたく思います。主イエスよ、来てください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この聖書の最後のところでは、イエス様からの挨拶と、また私たちの、この言葉に対する心備え、それについての、命令が記されております。イエス様はもうこの最後の方ではですね、16節では私イエスはって、ね、もう明確に私がこれらのことを伝えているのだということを、表しております。イエス様は御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に証ししたと、ね、諸教会についてとここで訳されてるんですけども、ギリシャ語ではエピという言葉ですので、まあ、英語で言うとこのインとかオンとかですね。ですから、私イエスは諸教会を使わして、御霊、御使いを使わして諸教会のためにとか、諸教会にこれらのことをあなた方に証しした。諸教会にです。ですからこの天聖教会もその教会のうちの一つです。そして天聖教会だけでなく、教会とはエクレシア、つまり皆さん一人一人主に召し出された者たちです。皆さん一人一人です。この教会から一歩出ても主イエスの名のもとに集う中にはね、そこが教会です。ですから水の木は教会から出ても、あそこの部屋の中はキリストにある 名の集いですから、教会なわけです。藤田家もそうですね、笠原家もそうです。みんなイエス・キリストにあることの集いです。ですからイエス様は御使いを使わして、それぞれ一人一人のですね、この教会、天聖教会だけでなく、それぞれのキリストの名のもとに集う家々にも御使いを使わして、これらのことを証ししております。イエス様は言われます。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星であると。イエス様は、ね、確かにダビデの根、ダビデの子孫として、神様はダビデに対してあなたの子孫に、永遠に続くとこしえの国を建てると、とこしえの家をダビデの家から建てると、予言されていたこと、それがですね、もう本当に遥か時代を下ってこの時に成就したということです。でも今現在、この2014年という現在はまだそれに至っておりません。まだその途中です。イエス様が来られるその途上の時代にいるわけですね。イエス様はいつ来るのでしょうか。イエス様は言われます。私はすぐに来る。ですから皆さんは目を覚ましているべきです。霊的に皆さんは目を覚まして、しっかりとですね、御言葉によって養われ、御言葉を伝道し、キリストの花嫁として、また御霊に満たされたものとして、この命の言葉を、告げ広めさせるべきです。皆さん一人一人がですね、目を覚ましていなさい。例えば今の今突然イエス様が、ね、現れてもいいように、あるいは皆さんが家でくつろいでいるところに突然イエス様が現れてもいいように、しっかりと霊的な心備えをしておきなさいということです、ね、目を覚ましていなさい、これは眠るな、ね、目をつぶるなとかそういうことではなくて、霊的にですね、いつでもイエス様が来てもいいように心備えをしておくべきです。心備えとは、ね、油貯金であり、また皆さん一人一人がしっかりと御言葉によって歩むことをやめないことです。あの花嫁の、10人の花嫁のうち5人は、しっかりしておりました。だからイエス様がいつ来ても、花婿がいつ来てもいいように油の貯金もしっかりと備えていたんですね。皆さん今時点油貯金はできているでしょうか。どのくらい溜まっているでしょうか。皆さんのですね、日々日常の生活において、ね、三日坊主ですぐにだらりとしていたら、ね、油は全然溜まっておりません。でも皆さん一人一人がしっかりとイエス様に対して目覚めており、霊的に備えがあるのでしたら、油はどんどん溜まっていきます。そしてイエス様が来られた時、皆さんは花嫁として美しく飾り立てて、高校とですね、皆さんの灯火を灯して花婿を迎える恵みに預かることができます。どうかここにいる皆さんはその恵みに預かるものとして、日々御言葉という灯火を灯し続けましょう。そして聖霊の油を備えて、いつ花婿なる主が来たりても大丈夫なように備えておきましょう。17節で言われております。御霊も花嫁も言う、来てください。私たちは本当にイエス様にすぐにでも来られると言われたイエス様に来てくださいと、本当にある思いではそう思うんですけども、でも別の思いではまだ救われてない人たちがたくさんおります。今現にですね、こうしている時でも、ここにいない生徒たち、この天聖の生徒たちは世の各所に行って働いており、また御国のための働きもしております。御言葉を伝える働きをしている働き人もまたいるわけです。今私たちもですね、ここで礼拝する恵みに預かっておりますけれども、であるからにはしっかりとですね、御霊にあって祈り、彼ら働き人たちがしっかりと働けるように祈り備えるべきです。そして主に、主がいつ来ても大丈夫なように 教会の中を整えておくべきですね。花嫁がですね、花婿をいよいよ家に迎えるという段になって、家の中が、ね、散らかしっぱなしで、ね、ゴミが山積み、荷物が山積み、そういう状態で花婿を迎え入れられないですね。花婿はいつ来るかわからないんです。だから私たちはいつでも心備えをしておくべきです。御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。ここで物というのが、言葉が 3回出てきますね。まずこれを聞く者、それから乾く者、それから命の水が欲しい者です。御霊に導かれる人、キリストの花嫁となる人、花嫁に加えられる人はですね、まず聞く者です。耳を使って聞くもの、そして、聞いたからには私たちも、ね、来てくださいと、イエス様早く来てくださいと唇で告白するべきです。まず聞いたら御言葉を告白すること、ここでは来てくださいという主に対する呼びかけであり、祈りを告白しなさいと言われております。ですから私たちも、ね、こう祈りなさいと言われている祈りを祈り、主の祈り、また諸々の御言葉に基づいた祈りがありますね。それらをしっかりと祈り、そして聞く者としてまず来てくださいと言います。それから、乾く者、乾く者が出てきます。それから命の水が欲しい者が出てきます。皆さん、上乾きがなくてはですね、御言葉を追求する心は生まれません。御言葉に乾く心、これが大事です。社会人の方はですね、本当に時間がなくて手術ぐらいしか教会に来れないという方もおられます。でもそれでも手術、本当にですね、主に乾いてる人は、ああやっと6日間の、全てが終わって、やっと主の御前に出られるって、本当にですね、砂漠に水が吸収するようにですね、乾いてる人は御言葉を吸収し、いかに週に一度しかこの教会に来なくてもですね、本当に豊かな実を結ばせる命の水をしっかりと吸収してですね、しっかりと至るところにおいてその御言葉を、種をまくように、あらゆるところにまく人もまたいるわけです。いろいろな理由があって、訳があって、日曜の礼拝に参加できなかったり、また生徒の交わりに参加できない人でもですね、主よって、もう本当に上乾いて、その手元にある御言葉をしたい、近くにいる、隣にいるイエス様にいつもですね、祈り聞き従っている人は本当に素晴らしい豊かな実を結ばせる働き人です。教会に体だけ通っている人が、ね、いいというわけではありません。この教会に住み込みでいればいいというものでもないんですね。心が主に向かって、集中しており、そして上乾きの心を持っている、命の水欲しい、イエス様私は乾いておりますと、そういう上乾きを持っている人はですね、本当にそれをただでいただくことができます、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさいと、イエス様に求めればそれはただでいただけるんです。命の水を、命の水をいただいたら、その人の腹の奥底から生ける水が川々となってほとばしり流れ出てくると書いてあります。命の水を主体に求める人はそのような豊かなですね、周りをも潤す人になるんですけれども、でも上乾きのない人はですね、命の水の川がそばで流れていても、ぼんやり眺めているだけで何にもしないんですね。もったいないです。とってももったいないです。そしてその腹の奥底の上乾きはですね、全く癒されない。ただ周りの人たちだけは癒されていくんですね。命の水をいただいた人はその命の水を どんどん周りに流していくんですけども、でもあいにくですね、人がその命の水を取って飲まなければどうしようもないわけですね。命の水はどんどん流れていく。エゼキエル書の方を見ますとですね、それがくるぶしのところまで流れが来て、また膝に、また腰になって、ついには、ね、泳げるほどの川になる幻がエゼキエルに与えられておりましたけども、主に導かれる人はどんどんですね、そのような命の水を流し出して周りを潤すんですけども、しかしエゼキエル書にあったのは、ね、沼地や沢は、そのまま、塩が残って植え替えていく、ね、あの視界のようにただいただくだけ、ただ、ね、もらうだけの人はどんどん乾いていってしまうんですね。視界のように、視界は今とても大変な、ね、塩分が濃い湖になっております。生き物はすみません。そのようなただもらうだけもらうだけの人はそうなってしまうんです。潤っていく人とは流し出す人です。命の水をいただいてそれを流し出す人、それこそどんどん豊かな実を結ぶ人になっていきます。さて18節と19節のところ、ここを、ね、本当に聖書の最後の最後にこのところに記されていることはとても意味があります。私はこの書の預言の言葉を聞く全てのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。アメン。この預言の書とはこの黙示録という書だけではなく、当然聖書全体を表しております。聖書がなぜこの66巻が、ね、こんな2000年来ずっと中身がさほど変わらず、いや全く変わっていないんです。旧約聖書なんか本当に特にですね、モーセ五章、これはもう何千年もずっと一字一句変わってないんです。もう本当に近年の考古学的な発見でみんなをびっくりさせたほどなんですけども、聖書は全く変わらず、そしてこの66巻が定められて、ね、この2000年来ずっと来ました。2000年来、ね、一体何億人の生徒たちがこれによってこの66巻で養われ、命を得て、ね、健やかになって、あらゆる必要が満たされてきたでしょうか。そうで、そのような歴史を、ね、歴史を支配されるのはイエス様です。ですからイエス様がこの66巻をですね、聖書として定め、そうして今に至ってきてるんです。なんか、ここ何百年かで起こってきた新興宗教はですね、これは十字架という、言葉は、原文にそぐわない、だからこれは悔いだと言ってですね、十字架を覗き去ろうと、ね、なんかあたかも自分たちが発見したかのような、そういうことを言うんですけど、でもあいにく神様が、ね、聖書を2000年来、2000年の生徒たち一人一人十字架として養い、十字架の救いに至らせた、その十字架をですね、たかだか何百年かで出てきた新興宗教者たちが取り除いたところで、それは取り除かれないんです。この命の書に書いてあるこの予言の言葉を少しでも取り除くものは、神はこの書に書いてある命の木と聖な都からその人の受ける分が取り除かれると書いてあります。十字架を取り除く者は、十字架を取り除いたなりの恐ろしい裁きが下るわけです。またこれに付け加えるものがあれば、この書に書いてある災害をその人に加えられると書いてあります。この、ね、御言葉に対して付け加えるもの、取り除くもの、それに対する裁きはもうずっと変わっていません。あのエデンの創造の時から変わっていないんです。この、ね、エデンの園においては御言葉はほんのわずかでした、ね、この木を善悪を知る知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べる時あなたは必ず死ぬ、主の命令はただそれだけでした。 ね、園にある木はどれでも欲しいままに食べてよい。でも唯一善悪を知る知識の木からだけは取って食べてはならないと。でもエヴァはその主の御言葉を取り除けました。取って食べたんですね。そして付け加えました。蛇が言うことに対してね、その木からには触れてもいけないって、ね、付け加えましたね。だからエヴァはこのエデンの園、ね、においてそのような付け加えしたから、この書に書いてある災害が加えられたんです。手術礼拝でアダムとエヴァのそれぞれの災い見ましたね。エヴァには、2つありました。生みの苦しみが増すことと、夫に恋したが夫に支配されるということ、ね、アダムに対する呪いは、ね、地に土地の呪い一つでした、ね、苦労して汗水に流して、糧を得る。そのようにですね、予言の書に付け加えをするものは、ね、災害が加えられる。そして、この書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、命の木と聖なる都から取り除かれる。アダムとエヴァはエデンの園という聖なる都から取り除けられてしまいました。ですから私たちは本当に聖書の言葉、この聖書66巻、創世記から黙示録に至るまで全部をですね、これを神の言葉として尊く扱うべきなんです。ね、もう新約の時代になったら聖霊は今働かれないとか、そういう取り除きをしてはならないんです。今でも聖霊は確かに働いておられます。ある人はね、少女マリアから生まれた、これは医学的にありえないとか、ね、取り除きをしたりする。でも御言葉にですね、付け加えをしたり取り除きをしたりする人はですね、恵みに預かれなかったり、災いが増し加えられたり、本当に大変なことになります。だから私たちは御言葉はそのまま神様の尊いお言葉として、それをそのままいただくべきなんです。この20節に書いてあります。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。イエス様はその通り、しかりとはその通りだ、私はすぐに来ると言われます。イエス様は、ね、すぐに来ると言っておきながら2000年来全然変わってないじゃないか、全然来ないじゃないかという人がおります。でも主はそのように言っている人たちはですね、今この時点でイエス様がおられ、イエス様は皆さんの成り立ち一つ一つをご覧になっているということを忘れております。この主の御業がいつでも働いているということを人は忘れがちです。皆さんの心臓が動いていること、皆さんが今こうしてここで御言葉の養いができていること、それはイエス様の御働きによるものであり、聖霊の促しによるものですね。ですから主が、ね、いつ来られるか、ね、まだ来ないんじゃないかって言ってる人、ね、上司の面前でサボってるような人みたいなものです。イエス様は私たちはいつ来るか分かりません。ある人は遅いと思っている時にイエス様は来られます。でも私たちはいつでもイエス様を目前に目の前に置いているものとしてですね、イエス様の内にあって歩むものとしてしっかりとですね、この目を覚まして、ね、上渇きを持ってイエス・キリストを待ち望むべきです。イエス様は言われます。しかり私はすぐに来る。ヨハネは言います。アーメン、主イエスよ来てください。マラナタと、主よ来てください、主よ来たりませと。そしてこれを聞く者に対してはすべてですね、来てくださいと言われております。私たちは来てくださいという言葉を持っていつでも主イエスを待ち望むべきです。ヨハネはこの予言の書の言葉の最後 21節をこう締めくくっております。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。どうか皆さん一人一人もイエス・キリストの恵み、イエス様から流れてくる命、イエス様から注がれる恵み、それらがここにいる一人一人だけでなく、またここにいる一人一人がこれから伝える家族や友人、知人、職場の人、道端で会う人でもそうかもしれません。この言葉によって、ね、御霊と花嫁によって導かれる人、伝道される人、乾く人、水が欲しい人に命の言葉をしっかり伝えて、そしてその人の内からも命の泉が湧き上がって、そしてますます命が増え広がって、こうして伝道されていく一人一人の上に主イエスの恵みが全ての人と共にありますように、主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。イエスよ来たりません。この小倉木陽、ダビデの末であられるイエス様が支配し、命の統治を成してくださいますように。どうか命の統治を、これを聞く一人一人の家庭、仕事は、それぞれの行く先々において、イエス・キリストの正しい統治がなされていきますように。どうか私たちはいつでも目を覚まして、あなたを待ち望む者として、御言葉を守り行い、御言葉にあって清められ、花嫁として日々油を除菌し、そしてあなたが誠の花婿であられる、あなたが来られた暁にはしっかりと目を覚ました状態で、高校と灯火を灯し、そして花婿を迎える花嫁である私たちでありますように。イエスよ、どうか速やかに来てください。そして私たちがいつでも心備えができているものでありますように。願うことなら、主よ、本当に生徒たちがこのようにして共にあなたを礼拝している、恵みに預かっているさなかに来てくださいますように。主よ、あなたに求めます。こうして黙食すべてをあなたが示してくださって、解き明かしてくださったことを感謝して、私たちの愛する主花婿であられるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。